今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスな特番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます、
はい、おはようございます。
矢郷さん、
はい、
あれは4年前のことでしたかね。韓国語を勉強し始めたっていう話だったんですけれども、
はい、
あれ以来どうですか。
はい、韓国語をですね習っておって、おだいぶ覚えたなと思いましたですね、はい、コロナが流行しましてですね、はい、あらあらという間にですねコロナも収束していたタイミングで私の記憶も収束していきました
同時収束
、はい、同時収束していきまして、はい、また何かのきっかけで思い出せたらいいなと思っておりましたところ、本日のゲストがそのきっかけなお姉様でございます。
はい、はい、とてもいいきっかけになりますね。
はい、というわけでイロナさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人元禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を清水内科クリニック、株式会社振興開発阪神ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。誰もがその自由に気づいて、
今週のゲストは浄土真宗親鸞会仏教講師アリックニトシコさんでございます。アニュアセヨ。
アニュアセヨ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、私の韓国語の先生ですハングルの先生ですね。
そうでしたね、
はい、令和2年にご出演して、あれ最初の頃ですよね番組。
そうですね、アリクニ講師はですね2番目のゲストだったんですよ、この番組のちょうど3年半前ぐらいだと思うんですけど、その時すごい矢後さんいっぱい韓国語を喋れたんですよ
いやいやいやそんなことないですよ、もう未だにわからないですけどもね。
いやいや
難しいですよ、はい。そんなアリクニさんはね、ハングルでいうところのミャン、
い
え、いや美人な、
ああそういうこと、
ミン、
ミン、
ええ、あーね、감사합니다、
감사、ええ、ちょまんねよ、はい、というわけで
結構できるじゃないですか
美しい才女アリクニさんのご紹介をイロナさんの方からお願いいたします。
はい、アリクニトシコ先生が浄土真宗親鸞会の講師でございます。そして YouTuber でもあり、そして先ほどもありましたように矢後さんの韓国語の先生でもあり、そしてアリクニ先生はですね韓国と日本のハーフということで、まあ、生まれ育ちは韓国だったんですけれども、ある時日本に行きまして、それから日本に住んでおられるということで、まあ、今日はいろいろそういうお話を聞けたらなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、アリクニさんは、まあ、前回放送にご出演していただいた時もいろいろお話をお聞きさせていただいたんですが、またね改めていろんなお話、はい、重複するかもしれないですけれども、はい、聞きさせていただければと思います、はい、韓国の生まれで高校生の時ぐらいまで韓国に生まれたんですよね、
はい、高校2年生の時に日本に来ました、
うん、はい、お父様が日本の方、
はい、
お母様が韓国の方で、お父様は日本語しか喋らない、
あそうです、はい、
なんですよね、
はい
はい、
会話は私は韓国語で返す、
はあはあ、はい、
父は日本語でまた返してくる、はい、そういうやり取りをしていました、
はい、そうなんだ、
はい、
そう、高校生の時に日本にお越しになられたというなんかこうきっかけとかは、
私が両親に日本に行きたいと言い出して、はい、それで説得をして、まあ、家族全員で日本に移り住むことになったんです。
え、家族全員で、
はい、
娘のせいで、
はい、
そう、なんで日本に行きたい、
やはり今はそうでもないんですけど、当時は父が日本人で母が、はい、まあ、韓国の人という環境というのはそんなに普通にある 家族環境ではなかったので、いろいろと自分のこといろんな悩みや、いろんなことを真剣に人生について考えることが多かったです。それで生きる目的は何だろうか、自分とは何かなっていう、自分の存在意義について幼い頃からいろいろ考えていました。それで韓国ではその答えが見つからないなと思いましたので、日本に行けば何かあるんじゃないかと思って、それで行こうと、
そうなんだ、
思いました。
韓国にいてもお父様日本人で、はい、お母様は韓国の方っていうのってやっぱりマイノリティなんですよね。
そうですね。
日本でも逆のパターンあって、はいはい、レイシズムシステムみたいなのが働きますよね。
そうですね、はい、
やっぱりそういうことが
ありました、はい、
あ、そうなんや、はい、もういやね、もう
今となっては、
ね、何かあの縁だったんだと思いますけども、
ね、はい、
まあそういうことね、困ってる人もいるんでね、
はい、
解決の何か提案できたらいいね。
そうですね、
と思いますけど、はい、本当にね、
私は本当にそれで悩みました
が、
今は本当にその悩みがはっきりすっきりと解決できましたので、
はい、よかったね、
はい、よかったです。まあ、どの国もあることだと思います。
なんかこのカテゴリーをみんな持ちたがったり、はい、カテゴリーが小さくなればなるほどこう排除の感情が生まれてきたりとかしちゃうんだよね。はい、それが良くない、
はいはい、
でもこの時代もね、インターネットでどこでも一瞬でつながってボーダレスなんだから、
そうですね、はい、
人の意識もだいぶ変わってきてると思うんですけどね、
はい、
だからこの国境ってもうネット上にないような感じですからね。
そうですね、まあ、日本に行けば何か答えがあるんじゃないかっていうのを思いました。何かこうはっきりしたものがあるのではなく、漠然として何かがあるに違いないと思って日本に行こうと思いまして、両親を説得して、
はい、はい、
もう全員で移り住みました。
あ、そうですか、はい、でその時は神戸に来られ
たんですね。あ、神戸に、はい、父が京都出身で神戸で住んでましたので、それで神戸にご縁がありました。
あ、そうですか、
はい、
それで神戸の学校に移り、
はい、日本の高校、まあ、公立高校に編入することができまして、はい、それで日本の友達と、一緒に学んでいきました、はい、
その時も日本語は喋れない頃なんですよね。
喋れなかったです、今思うと本当に
すごいですよね、
はい、
どうやって、
あ、先生が言われる日本語をひらがなで全部音を書き留めて、それを後でこう漢字に当てはめてそれであの勉強し直す。
おー、すごい、恩者恩者、すごい、はい、
それで勉強して日本語も学校の勉強も同時に進めていきました。
へえ、はい、1年ぐらいかかるんですかね、覚えられる。
あ、その時は1年ぐらいかなと思ったんですけども、日本語は本当に奥が深く、仏教を学ばせていただけばいただくほど本当に深いなと知らされますので、今30年ぐらい経ちましたが未だに勉強中です、はい、
まあ、日本語ね、はい、いろんなあるんでね、漢字も読み方違ってたんだよね、はい
はい、まあ、日本語もそうですけど言語の勉強っていうのは完成がないと思います、
ね、
はい、どれだけ学んでもやっぱりネイティブになれない、まあなる人ってすごいと思うんですけど、なれない、そこを目指してもう一生頑張ってるっていう。
これネイティブにならなきゃいけないんですかね、どう思います？
いや、ならなきゃいけないってことないんですけど、ただやっぱり喋りたいじゃないですか、みんなに伝わるように。
はあ、あのアメリカのお友達マサチューセッツ工科大でなんかやってるんですけど、
はいはい、
その人英語ね片言なの、片言っていうか、はい、サムライイングリッシュっていうんだけど、
どういう
サムライイングリッシュってネイティブに喋らないの、
はあは
あ、センテンスは普通に喋ってるけどカタカナで喋ってるみたいな、は
あ、
であえてそれにしてるんだって。
あ、そうですか、うん、なんか目的が、
うん、なんか合わせませんみたいな。
まあそれはアイデンティティというか、
なんかそうなんですね。
まあ、そういう人いますよね。
ああ、そうなんだと思って、
はい、
うん、なんかいろんなことは人の自由だなと思って、
それはもちろん、
うん、はい、なんかそういうのも勉強になるなと思って、
うん、
はい、そして大学にお住みになられた、これ神戸 の大学ですけど、そうですね、はい、日本語を覚えながら勉強してってね、はい、神戸の大学はものすごく成績が良くないと入れないと思います、
は
い
は
い、
その時はあまりよく分からずに本当に生きる意味をすごく知りたいなと思っていたと思います、うん、それで勉強の大変さよりも何のためにこう生きるんだろうかっていう、うん、なんかそういう答えがどこかにあるんじゃないかっていうのはすごく思っていました。で大学に行けばその答えがあるんじゃないかと思って大学に入りましたので、うん、その勉強の大変さよりもその答えがあるかもしれないという期待の方が大きかったんですけども、
はい、
その大学で仏教に巡り合い、はい、聞かせていただくことができたので、
その大学に行って仏教の話聞いた時スッとこう入ってくるんですか？
そうですね、最初から仏教を学ぼうとか仏教の講師になるとかそういうのではなくて、うん、何のために生きるのか、人生には目的があるのか、ただ生きるために生きるのか、そういうのを知りたいなと思っていましたので、それが仏教に親鸞上人の教えにあるんだということを知らされて、あ、もっと仏教を学びたいなというようになりました、はい、ですので人生の目的がはっきり知らされて仏教ってすごいなと思いました。それで知れば知るほど仏教の教え、親鸞上人の教えを聞かせていただけばいただくほどすごい教えであり、特に韓国の場合、うん、誰も知らないと言ってもいいですので、うん、韓国に伝えたいなという思いも大きくなっていきました。
もともとはね、仏教は韓国から日本に伝わってる、
はい、そうですね、はい、仏教はインドから中国に伝わり、うん、朝鮮半島を経て、
はい、
韓半島って言いますけども、はい、はい、経て日本に入ってまいりましたので、まあ、非常にそういうことからすれば、まあ、ご恩のある、
そうなんです、
私の生まれた国ではありますが本当にご恩のある国でありますので、ただその仏教に何が教えられているのかを、まあ、知る人は本当に少ないなっていうのは感じました。それでやはりお釈迦様の教えられた全ての人が生きている時に本当の幸せになれるんだという、うん、この親鸞上人の教えを伝えたいと、
はい、
思いまして、このご恩返しを、
ね、
しなければならないと、はい、思いました。
そうですね、はい、本当にいろんな文化は韓国から、ね、
はい、
日本に伝わってて、うん、
はい、
本当になんかいろんなこともっとね、仲良く
そうですね、
できたらいいなと思って、はい、そのきっかけと一つ仏教というのが ね、はい、
ね、
意義あるなと思いますね、はい、仏教が韓国から伝わってて、はい、それをね、はい、またお返しっていうのね、そうですね、
まあ、韓国の多くの人は仏教というのは死んだ人のためのものだと思っている人が多いです。でそして人が亡くなればお金をなんか出して儀式をすれば亡くなった人が喜ぶ、幸せになると思ってる人が多いです。また中には生きている間にどう生きればいいのか、心穏やかにこう日暮らしをみんなと仲良くできるのか、そういう生きている間の生き方を教えてくれるものだと思いますので、寺に行ったり僧侶に相談に行ったりする人も多いです。
ああ、そうなんです。
そうです。中にはまた祈祷仏教、減税利益を願って、そういう家内安全とか、
そうね、
はい、
アートフォロー、
はい、
あの受験の時に行きますよね。
そうです、はい、
あ、行くんですよ、あの、はい、大きいお寺あって、
はい、チョゲサ、はい、ね、などいろいろと大きい、そういうの、
ね、そこに行ってね、はい、受験のお願いしに行
くみた
いなありますよね、はい、韓国ではプルギョっていうんです
。プルギョ
、はいはい、ね、仏教のことはね、
はい
はいはい、で禅を組むとか座禅を組むっていうようなのが、
ね、
はい、まあ、メインというか、はい、仏教的に多いんですけどね、
はい、多分ほとんどの場合はお釈迦様を本尊とします。
ああ、そうなんですか、
はい、ですので最近私が YouTube で動画で作ったお釈迦様と阿弥陀仏の違いがバズりまして、
おうおう、
はい、それでやっぱり多くの方が同じなのか違うのかも知られず、また違うとしたらどういう関係にあるのかも知られないんだなということがよく分かりました。
そうなんですか。
たくさんコメントもいただいて、
へ、
はい、お釈迦様と阿弥陀仏はこんな関係にあったんですねということ、
はい、
ですのでほとんどは韓国の場合お釈迦様を本尊とする。
あ、そうなんですか。
へ、
はい、あと、まあ、プロテスタント系のカトリック系の方とか、
はい、
ね、 おられると思うんで、あれは朝鮮戦争後に終えたんですよね。
そうです、あのアメリカが入ってきて、はいはいはい、それで一気にいろいろ広がりましたが、やはり中にはもともとは仏教徒でありましたので、はい、仏教について知りたい、でもどちらかというとその相談に乗ってもらえるところであり、仏教を教えを学ぶ教えを聞くところではないと思っている人が多いんですが、やはり生きる目的、人生の目的を教えられたのが仏教ですよ、お釈迦様はこのように教えられていますと、でそれを親鸞聖人は、日本の親鸞聖人はこのようにあの分かりやすく教えてくださっていますとお伝えすると、やはり、まあ、身を乗り出してあの聞かれる、あ、まあ、質問される方も多かったです。
うん、まあ素地としては、
そうですね、
あの仏教のことがあるお国ですからね、
はい、
その朝鮮王朝ができた時に仏教弾圧が長い間ありますものね、
はいはい、
それで薄れていったり、寺院がなくなったりとかしていた歴史があるんで、
はい、町の中でその寺院がない、日本の場合は町の真ん中、村の真ん中にありますけども、それとはちょっと違うなっていうのは、
そうですよね、はい、500年ぐらい弾圧続いてるんですよね。日本も廃仏毀釈っていうのがあった時期があるんですけど、それ戦争中、はい、世界大戦中なんで短いですよね。だからその朝鮮王朝の頃の弾圧と比べて全然時間スパンが違うので、
う、はい、
その弾圧で文化がやっぱ誓ってしまうというのはもうね、
できますよね。ある意味その長い間、続いたのにもかかわらず、今日までそれだけ仏教が残っているとも言えますので、やはりあのそういうことからすれば、仏教という教えは尊い、何かあるというに思っておられる方も多いのではないかと思います。そしてその仏教の教えというものが分かれば、その国とか関係なく本当に知りたい、聞きたいという方がおられるんだなということを、今回あの韓国に行って親鸞聖人の身教えをお伝えしてきたんですが、あのすごくあの知らされました。やはりみんな大変な思いをして、どこの国もそうだと思いますが、生きるのは大変ですので、その生きる目的を知りたいという方が本当におられるんだなというのを思いました。生きてる時に本当の幸せになれるんですよと、それが教えられているのが仏教ですとお伝えすると、本当に目を輝かせて聞かれたり、まあ、続きを聞きたいという方もおられました。
は
い、
そうですか。
はい、私自身もこの仏教を聞かせていただいて、今は仏教をお伝えする立場、仏教講師なんですけども、やはり仏教で教えられていることを、親鸞聖人が教えられたことをはっきりと知らされて、こんな素晴らしい教えを韓国にも韓国語で伝えたいなと思いましたので、この今講師の道を歩ませていただいています。でその本当に最初のきっかけになったのが、トルストイも大変感動したと言われる、お釈迦様が説かれているあの仏説比喩経というお経の中に、全ての人間の本当の姿が例え話で教えられているんですが、その例え話を私の先生である高森賢哲先生から最初に、まあ、ご説法を通して聞かせていただいた時に、あのすごく衝撃が走ったのと同時に感動して、ああ仏教ってすごいなと思いました。
はい、今この本は新しく、ね、出版されます。
すごく嬉しいです。
人生の目的は、
人生の目的を知りたいなと思っていましたので、日本に来ましたので、仏教にそれがはっきりと教えられていることを知らされて、ご説法を聞かせていただいて、すごい感動しましたので、ぜひ皆さんにも、
知っていただきたいです。1万年度出版から、老病死を超えた幸せ、ということでね、
このご説法の時に、あのちょうど今から何十年前なんですけども、ダイアナ元皇太子が事故で亡くなった日でした。
ダイアナ日ですね。
それで人間とはどんな姿をしているのかをご説法の中でおっしゃって、本当に私が求めている幸せとはどんなものなのかを教えていただいたんですけども、その中でその事故のことを知って、 会場がどよめいたんです。私もそれを本当に忘れられないんですが、うん、人間とは人生とは何かなっていうのは本当にこの考えました、はい、それでその答えが仏教にあるということをその五説法の中ではっきりお聞きしたときに、ああ仏教はすごい教えで、これは続けて聞かせていただけなければならないなと思ったのを今でもはっきりと覚えています、はい、
この例え話がすごく有名なんですよね、はい、先ほどアリクニ先生が言ったように、はい、トルストイの懺悔っていう本の中にも書かれてありまして、はい、ただ自分とこう結びついたりとか、なんでしょう、アリクニ先生のようにすごくこう感動してあるいはトルストイのようにすごく感動する人っていうのが、まああるでしょうけれども、はい、まだまだ深い意味が知らない人が多いかなとも感じますよね。有名とはいえ
本当に感動が蘇ります。
表紙もね、はい、映画重本さんでしたっけ、秀吉さんという墨絵のアーティストさんが、虎の絵を描いておられるんですけどね、はい、これもまた挿絵もいっぱい入っててですよね、
はいはい、
ぜひ読んでいただければと思います、はい、そんな真面目な話です
ついつい感動した、ね、その
いや、はい、いやでも、はいはい、すごく、はい、興味深く、
はいはい、この親鸞聖人の教え、うん、本当の仏教の教えを、うん、自分も知らされてこういうふうに感動して幸せで、はい、そのこの幸せをまた知られない方にお伝えしたいなと思って、まあ、講師になりたい、しかも韓国語で伝えたいと思いましたので、はい、ついつい感動のあまり、
はい、
はい、言わずに、
はい、とりあえず、そうです
ね、
はい、はい、いやそれを韓国語でお伝えできる方っていうのは今アリクニさんだけなんですよね、仏教講師としては。
はい、はい、韓国語ができられる、日常会話をされる方は何人かおられると思うんですが、親鸞聖人の御教えを、説法でってなると、はい、
そうです、
ね、はい、私
翻訳もされてますものね、
はい、
書籍、
はい、以前高森健哲先生のなぜ生きるとこういうご著書を韓国語で今出版されていますので、
はい、
その翻訳、まあ、編集作業に携わらせていただきました、
はい、すごいですね、
はい、
はい、もう翻訳家2人、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
しか言えないです。
大変な、
大変なことでした、
ね、大変なんですよね、はい、翻訳は、はい、ね、イロナさんも今大変だったんですよね。
そうなんですね、まずそのテーマが深いんですよね、この人生の目的とかなぜ生きるとか、まあ、テーマはそもそも深いし、あとその仏教ってなるとやはりその仏語、仏教の言葉も入るし、あと経典の言葉引用も入るし、800年前の本の中の引用も入るし、まあ、そしてそれをやっぱり伝わるようにどうしたらいいのかっていう、
そうね、いろんな神経を使えますね。ね、はい、そんなアリクニさんの、ね、お話、来週も引き続きお聞きさせていただきたいと思いますので、
はい、
何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
ここでイローナさんの方から名言を、
はい、今日は本日のゲストであるアリクニ先生の好きな言葉を紹介したいと思います。良い縁を求め、良い縁を大切にという言葉ですね。アリクニ先生、これどうしてお好きなんですか？
はい、この縁というのは非常に大事だと思います。私も今から40年前にこの仏縁を結ばせていただいて、はい、今日がありますで、もし時に仏教とのご縁がなかったならば、今頃どんな人生を歩んでいたんだろうかと思います、うん、まあ、いろんな素晴らしい縁がありますが、中でもやはり仏縁、仏様、阿弥陀仏とのご縁が最も素晴らしいと親鸞聖人は教えてくださいます、うん、ですのでその仏縁に恵まれて、そしてその仏縁をまた皆さんにお届けできる、伝えられるのは本当にありがたい、幸せなことだなと思います、うん、ですので皆さんも ご縁を大事に、はい、
縁によってすごい人生が左右されるんですよね。わかります。私も本当にあの時あの縁がなかったら今頃どうしてたんだろうっていうのがよく思います。はい、
そうですね、はい、そういうわけで今週も名言を学びました。はい、ここで命未来学校の公開講座ご案内でございます。
はい、8月13日日曜日は夏の個別企画を行います。救急薬品市民交流プラザにて午前10時からは各種相談コーナーとチャリティー CD コンサート、明け橋医師、野田塚医師、そして学長の矢後さんが生演奏をいたします。午後2時からはテーマは糖尿病から目を守るについて、講師は新生会富山病院愛センター長上田芳樹先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、明橋先生と野田塚先生のね、ダット、
そうですね、
ユニットに私がお邪魔して、私もギターを弾きます。はい、
邪魔なんかじゃない
邪魔なんかじゃない、
はい、はい、楽しみにしています。
はい、頑張れ俺、
はい
はい、というわけで命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただきますので、よろしくお願いします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキを送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社プチオ、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは浄土真宗親鸞会部教講師有國俊子さんにお越しいただきました。来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週、また来週って何て言うんですか、
タブシエマズナよ。終わりのない物語。